コロナ増税絶対阻止、消費税凍結絶対実現。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
はい、もうね、表現者クライテリオン、これの最新号、はい、今ね、もう絶賛発売中。で、まあ、これ、甲虫のね、中国の話ですけど、これ、第二特集が、このコロナが導く社会崩壊。
はい。
ね、で、先週も、まあ、コロナのせいで社会ボロボロなってますよと。まあ、経済ダメになってるだけちゃいますよと。
はい。
まあ、そんな話をね、まあ、させていただいたんですけど、まあ、これね、うん、なかなか画期的なね、企画でね、
はい、
編集員4人でいつも座談会するじゃないですか。
ああ、はい。
これをね、雑談的にやろうと。
うんうん。
うわーっと4人で喋って、ちゃんと対策をしながら、ちょっとこうビールも飲みながら、事務所で。何やあれとか言って。で、放送禁止なとこ全部カットして、そうは言いながらだいぶこう放送禁止近いところも赤裸々出してるんでね。
そういう本音トークが聞ける、うん、本音。
そうそう、本音トークにかなり肉薄した、座談会というの。初めてこれね、ちょっとコロナあんまり腹立つから、
はい、
この怒りをちょっとこう、そういうスタイルで座談会にしようやないかと。
うんうん、
まあいうことをやったんで、これぜひね、ご覧いただきたいなと思うんですけど、
はい、
世の中、政府、そういったものに対するね、理不尽な怒りは、うん、このリスナーの皆さんにも届いてるなと、
はい、
いうのがこうバンバン来るようなメッセージが届いてましたので、
はい、
ちょっと紹介してもらえますか。
はい、ラジオネーム藤田さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
藤井編集長、吉田さん、はじめまして。私は29歳の会社員をしています。三橋 TV や大西恒樹さんを経由してこのラジオ、そして表現者クライテリオンにたどり着きました。前回の、前々回ですね、甲虫論、戦わなければ勝てないを拝聴し、はい、怒りをテーマにした自作のデモテープを番組にお送りすることを決めましたと。
あらららららら。
いやー、でも、ついに曲を作ってくださる方が。
こういうインタラクションいいですね。
ね
え。こう、一方向だけじゃなくてね、こうメッセージも、はい、メッセージのみならず曲までいただけるなんて。
う
ん、もうガンガン送ってきて。ね、まあそんな、やっぱちょっとみんな怒ってるわけですよ。
うん、
ね、ちょっと怒らなあかんと。いう話なんですけど、
はい、
これまた今日もこのテーマね、腹立つところからいきますよ。
はい。
財務省がね、コロナのね、増税でね、消費税率 15% に上げるぞ作戦を考えてるぞという情報が入ってきたんですよ。
これね、どういうことですか。
いや、死にかけてる言うてね、経済が、うん、ここで 15% にするってどういうことやねんっていうね、うん、話がね、
はい、
これ元政権ブレーンですが、多分これ安倍内閣の政権のブレーンなんでしょうね、うん、がこれ報道でこういうことをオフレコで言ってると、
はい、
こちらも僕じゃないですからね、これね、そのね、人がどんなこと言ってるかっていうと、まあ今菅政権支持率低下じゃないですか、
うん、
で支持率低下で政権基盤が弱まった菅首相は財務省に今頼りきりであると、
うん、
要するに今菅さんってめっちゃ人気ないでしょ。で、なんかワクチンとオリンピックがまあ頼みの綱にまあなってるわけですけど、まあ、それがあかんかったらもういよいよもう何にもないと。なんかこれちょっとなんか景気対策しとかなあかんと、
はい、
でさらに言うと、菅政権ってね、
うん、
菅さんってその派閥がない珍しい総理でしょ、
はいはい、
で誰のおかげで総理大臣になれたかっていうと、知ってます？二階先生ですよ、
はいはいはい、
二階さんが、じゃあお前やってみろよみたいな、
うんうんうん、
言ったら菅さんやっとるんじゃないのみたいな感じでこう口とこう
そういうおしゃべりされますね。
で、
はい、はい、
やらせてあげますってね。そしたらもう、二階先生ってすごい力強いから、わーって、みんな、
はい、
もう二階さんが言ったらしょうがないわ、って、なだれを打つように全員が菅さんを支持して総理が誕生したって、これもまあまあ有名な、っていうか、
はいはい
は
い、
もう菅さんもよう分かってるわけですよ、
うん。
で、それで二階さんは、いや、国土強靭がやるなんかやろう、と二階先生が言ってると。
はい、
まあ、国土強靭が僕がずっと言ってる話だし、それはそれでいいんですけど、その、二階先生がもう絶対これやらなあかんぞと言ってる国土強靭化を、やらんとちょっと俺首が飛ぶと思ってるわけですよ、菅さんは。うん、ほいで、ちょっと財務省さんやってくれへんと、ちょっと国土強靭化頼みますわー言って、土下座してるわけですよ、財務省に。で、財務省は、 まあ、もうじゃあ勘弁しようよ。もうちょっと国債発行者、もう金利暴落者めちゃくちゃなるんですよ。もうこれもう、借金なんてできないですからね。いや、そこなんとかやってくれないかね。あとで全部言うこと聞いてくださいよ。っていうバーターが 100% あると僕は思う。
うわ
ー !100% あると思うって言ってるけどね。だってこれ、ちゃんと当然聞いてないから。
その、
そんな中身見てないから。見てたら言えないし。
はい。
推察しかここでラジオで言えないからね。
はい。
でも頼りきりだと。菅さんそんなこともあって。で、財務省は内々に感染収束後に消費税率を引き上げるコロナ復興税のプランを立てていると。それが 5% 上乗せと。15% を狙うということなんですよ。
そんな、無理です。
自分何考えてんねん、お前と。
うん、
いや、もう、凍結や言うてんねん、お前ってこと
ですよ。そうですよ。
増税ってどういうことやねんと。でね、これで今財務省がいろんな仕掛けをしてきているので、今日はね、そのあたりをこういろんな国会議員の発言からちょっと読み解いていきたいなと。
はい。
そして消費税の凍結を絶対実現させたためにどうしたらいいのかという話をしたいと思います。
よろしくお願いします。聞けば今の消費税問題がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全、安心、快適、丁寧、四つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿、かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはコロナ増税絶対阻止、消費税凍結絶対実現、うん、
もうね、もう絶対って2回つけました。もう今日はもう絶対やらなあかんから、これもう、
はい、
ね、まずね、ちょっと消費税に関して、まあ、簡単なおさらいだけしときますとね、
はい、
まず第一、日本が成長できなくなって失われた20年って言われてますけど、その原因を作ったのは 3% から 5% への消費税の増税でした。これはもう 100% 間違いありません。これで1ね、
はい、
で2つ目、安倍内閣下で実はアベノミクスだとかって言いながら、うん、僕たちの賃金はめっちゃ下がりました、ね、もう 7%、8% ぐらい下がって今下がりました、安倍さんの時にね。でその下げた原因は、これも明確に 5% から 10% に消費税率を上げたからです。
うん、
だから消費税を上げたことで僕たちは貧乏になりました。これ証拠2つ目ね。で3つ目ですけれども、普通は景気が悪くなったら消費税を減税します、うん、そうするとみんな消費が活性化して経済が良くなるから、うん、普通は消費税を減税します。実際諸外国は20カ国以上で消費税の減税をコロナ状況下で迅速にやっています、
うん、
これ当たり前だから。だから風邪ひいたら風邪薬飲むように、
はい、
コロナ不況になったら消費税減税をやりますよというのをやって、これが3つ目の証拠です。にもかかわらずこんだけも証拠があるわけですよ。だから僕はもう消費税を凍結しなさいと、
うん、
で景気が良くなるまでもうちょっとしばらく待って、ちょっとずつ景気が良くなってきたら、まあそれを 3% に戻して 5% に戻して 8% に戻して 10% に戻したらまあいいやないかというのが、で景気が悪かったら上げる必要も全然ないですからね。まあそれが、まあ、僕の主張なんですけど、まあ、それと真逆のことが今財務省は思ってると。
上げようとしてる
んですね。でこれ財務省はどう思ってるかっていうとね、
はい、
もう今菅さんに散々言われて、まあ、100兆円規模の経済対策をやらされたと思ってるわけですよ。でもうしょうがないと、コロナの状況で国民もビビっとるし、 まあ、総理大臣もやれ言うてるし、うん、まあ、二階さん幹事長、与党の幹事長も国土強靭がやれ言うてるし、まあまあしょうがないと。今ここでちょっともう反発してもしょうがないから、ここはちょっと従順にしとこうと財務省思ってるわけですよ。うんうん、せやけど、コロナ明けたら分かってますよね、と。そんだけ払った分、後で返してもらいますからね、と。
はあ、
財務省からしたらこれ今金貸し立ってるような気持ちになってるわけですよ。これ貸してるだけやから、やってないからな、と。これ真水や言うてるけど嘘やからな、と。
は
あ、貸してるだけ後で全部返してもらおうからな、と。え、どうやって返してもらったらよろしいんですかって言うでしょ、そしたら。
はいはい、
そらお前消費税 5% 上げたら、でも返してもらえるやんけ、と。
いやいやいやいや。
消費300兆やろ ?5% 上げたら年間あたり15兆円やから。そしたらまあ6年か7年経ったら返してもらうから。まあ 5% 増税6年でまあ返ってくるってぐらいから返してもらうからな、と。今、製材、その金使って、よう遊んどったらええぞ、と。後で全部返してもらうから、もう全部、毛むしり取ったるからな、お前、と。
めちゃめちゃ悪い。
と思ってるってことですよ。で、これが、財務省とお付き合いしてる政権ブレーンが、聞いている話ですよ。
もう今、冷え切ってる状態なのに。
だから財務省は内々に感染収束後に消費税率を引き上げるコロナ復興税のプランを立てていると。で、実際ね、東日本大震災の後、復興税やりましたからね。公務員とか給料削られてるし、
はい、
アホちゃうかって話なんですよ、
うん、
だからもう返してもらおうという発想そのものがね間違えてて、大体ですよ二重の意味でこの人間違えててね、うん、財務省はまず増税したら景気が悪くなるから税収減るんですよ、
はい、
だから返してもらいたいんやったら、うん、減税しろよなんですよ。
そうですね。
そうそうそう、
確かに
逆に返してもらいたいと減税した方がお金儲かりますってことなんです
、うん、税収もね、
それも明らかなんですよ、
うん、
うちのね研究室にまたこの間上田くん出てきましたけど、今日はちょっとね東京出身の鈴木俊也くんがねこんなこと言ってるんですよ、はい、修士論文で。あの藤井先生ね、あの 5% 減税したら GDP が600兆円増えまして 0% したら約2000兆円 GDP が増えるっていう結果が出てるんですでもその一方でね 15% に増税しちゃうと500兆円 GDP が減っちゃって税収も30兆円減ります。
うんうんうん、
鈴木君は 20% したらどうなんだ。あ、それでちょっと計算したらですね、GDP はこれ20年の累計なんですけど1000兆円減りまして、税収はね、20年累計で、50兆円減るっていう結果が出ています。これねもうすごい方程式の塊のシミュレーションですよ。これも10年前に国交省と一緒に開発したシミュレーションモデルがあってね、内閣府のモデルをベースに、はい、それずっとねうちの研究室で代々一子相伝で引き継いでるんです。
ああ、そうなんですね。
それで、今のこの木は鈴木くんにその遺伝子を全部注入したんです。
はあ。
それで、今次、若い子にその遺伝子をまたもう一人こう、注入して、は
い。受け継いでいくんですね。
で、誰かがこう計算できるようにして。
はい。
で、必ず少しずつこう改善していくように。で、今回は消費税の問題をしっかり取り扱うということで、増税をした時にどういうインパクトがあるかっていうのをものすごい詳しい方程式をいっぱい入れてね、その方程式のパラメーターっていうんですけど、それも実証データ全部調整をして、もうほぼほぼ過去の推移をね、 GDP の推移をも表現できる誤差数パーセント程度で推定できる、まあシミュレーションモデルを鈴木くん作って、でこれを計算したんです。
減税したらもう GDP めちゃくちゃ増えるじゃないですか。
そうそうそうそう、そうなんですよ。だからね、減税したらめっちゃ GDP 増えて、で、GDP 増えるから税収も増えるんですよ。税率が低いけど。
うん、みんなお金ね。
そ
う
そうそうそう。そうそう。で、増税したら GDP めっちゃ減るから、だって50兆減るんですよ、20% にしたら。
もう、そんな。
15% にしても30兆減るんですよ。
だから、信じられへん。
金返してほしいんやったら増税したらあかん言
う
てるんですよ。
うん。
もちろんね、これデータをよく見るとね、うん、短期的には増税すると1年2年は税収増えます。
ああ、はいはいはい。
でもそれ最初だけ。あとはスーッと下がっていくんですよ。
だって普通になんかこうお買い物してても、
うん、
値段上がったら、うん、あ、買わんとこってなる、そうそうそう、その感覚ですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。それをちゃんとこうコンピューターシミュレーションにこう入れて、ガサガサガサって計算するようなものをもう、京大のね、その都市社会工学専攻ですけど、これ、その土木研究所っていう国土交通省の研究所があってね、
はい、
そこで一緒に作ったシミュレーションずっと、まあ、やってても、それもう僕らもそういう証拠まで掴んでるわけですよ。だから財務省のアホどもはもう、何言うてんねんお前なんですよ、これも。
ねえ、あげてどうすんねんって話ですよね。
そうなんですよ。で、だからね、そういう意味でこう増税したらあかんっていうことを、うん、まあ我々ずっとこう言ってるわけですよ、うんうん。で、しかもね、もう一個言うとね、
はい、
別に税収が多かろうが少なかろうが、景気が悪いんやったら国債吸ってお金出したらええってだけなんですよ。
あ、そうか。
うん。だから、別に税収の話せんでも、
うん、
っていうか、税収って財源ちゃうから。 ていうね、まあ、話もまああるんですけど、それやとちょっともう宇宙語喋ってるように聞こえるでしょうからね、財務省からしたら。
何言ってんの
って何言ってんのみたいな。それから、いや、税収が減りますよ、増税したらという、まあそんな言い方を僕らまあしてるんですけど、だからもうこれはもう増税なんて絶対したらあかんことは、もうこれ科学的にはもう 100% 間違いない。もう控えめに言っても 99.99% 間違いない。ってことなんですけど、にもかかわらずね、こんなこと言ってる議員がいるんですよ、これ。ツイッターで、これ、石原宏隆衆議院議員って言って、自民党の若い議員がおるんですけど、これ、石原慎太郎の息子で、信照さんの弟ですわ。
ああ。
もおるんですよ、宏隆いうの
は。はい。
これがね、もうツイッターも大炎上してるんですよ、今。
なんで
僕もね、これもう、ケチョンケチョンに言ってね、もう僕のところでももうなんか、そうやそうや言ってもバズってるぐらい、もう大炎上してるの。こんなこと言いよったんですよ。消費税を恒久的に減税すると、幼児教育の無償化や低年金の加算ができなくなります。それでいいのですか？と、こうね、脅しているわけでしょ、国民を。
本当ですね。
これね、見たらね、最初見た時びっくりしたのが、いいねがね、15ぐらいでね、
はい、
もうコメントが何百度ついてたんですよ。
は
もう誰もいいね言わない。今ね、いいねが100ぐらいになってますから、だいぶ有名になったんで、この、炎上でね。
はい。
これでもね、僕のとこではもう、おかしいやろと、もあえて申し上げます。国会議員がバカであるということは罪なんですと。だからあえて申し上げますと。まあそういう意味でね、非常にその激しい言葉で僕は石原さんを批判したんですけどね。だからそれでなんで間違えてるかというと、増税をすると税収は減るし、しかも税収というものは財源ですらないんだから。
うん、
もう何十もの意味で石原さん間違えてるんですよと。
うん、
まあこんな段階でやるべきことは消費税の減税なんだということも申し上げます。でこれね、ちょっとフェアにするためにね、自民党だけ攻撃してるわけじゃないという意味でね、これ立憲民主党のね、シナタケシっていう人がいるんですよ、
はい。
これも今ちょっとね、炎上してるんですよ。
あら
国会でね、
うん、
なんか財政破綻やばいと、
うん。
で、このままだったら国債ばっかり発行してたらハイパーインフレになると。だからプライマリーバランスの黒字化を目指すべきだってね、カビの生えたようなことを言うとってね。で、これももう今ね、ものすごい炎上。これなんで自民党とかね、
うん、
立憲民主の人がこんな風に財務省のアホな、口車に乗ってるというかね、
はい、
事実を無視したね話を言ってるかっていうと、ものすごい説明を受けてて、でね、政治家の中にある種の空気があって、やっぱ財務省って超強力な空気を牛耳ってるわけですよ。でそこでなんか財務省のに抗うようなことを言ったら、うん、干されんちゃうかと思ってるんですよ。
ああ自分が、
そうそうそうそう、はいはいはい、だからね、とにかくお利口さんにしとこうと思ってこれ言うてはるんですよ。
違うって思ってるかも、
まあ、かもしれないけれど、こう言っといた方が俺得やと思ってはるんですよ。でっていうか、こう言うとかへんかったらちょっと俺やばいっていう、
うん、まあ、そういう空気感ですね。
だからね、僕はね、この石原さんだとかね、シナさんにね、今日はこれを気にするなという意味でね、これをねご紹介しましょう。エド・シーラン&ジャスティン・ビーバーで I don't care。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、
1950年創業の安心の歴史と実績、2頑張り次第で高収入も目指せるシステム、3時間を選べる4つの勤務スタイル、4地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に、詳しくは日本タクシーで検索。
エド・シーラン、ジャスティン・ビーバーで I don't care。
うん、僕いつもだいたい古いの多いですけど、これ2019年ですね、はい、ジャスティン・ビーバー、カナダのボーカルの人ですけどね。でこれエド・シーランが作った曲で、まあイギリスのね、ミュージシャンですけど、
はい、
これすごい好きなんですよ僕。これどんな話かっていうとね、パーティーに来たけどこんなところにいたくないんだっていう話なんですよ。
ああ、その主人公
が、うん、でもしょうもないなとかで、こんなとこでなんかこうみんな空気を読み合ってね、
はい、
楽しく振る舞ってね、
うん、
それでこう自分なんかこう笑いながらとかですよ、あなんか素敵だねとか言ってこうおしゃれなこととか言いながらって、もこんなバカバカしい、なんなんこれと思ってるんだけど、ちょっとまあいろんな事情があってパーティーにいるんでしょうね。まあそんな時にその踊りましょうよって言ってくれるすごく素敵な女の子がいたよっていう話なんですよ。でその女の子と一緒にもう二人でこうお酒飲んだりダンスしたら、じゃあもうこんなパーティー抜け出そうよって言って、いやこのパーティーいいのあなたって I don't care、 気にしないよと、
ん
っていうっていう話なんですよ。
おー素敵、
すごく素敵でしょ、
はい、
なんかこういうことができないからみんな財務省に気を使ってるんです。
なるほど
石原宏隆、品武志、ガース黒光、ううね、さらに言うと麻生だってみんなそう、だからね財務省が作ってるパーティーに出てるわけですよみんな、
はい、
霞が関パーティーって面白なさそうなパーティー、うん、いやいやどうもどうも、いやいやどうもこの間でありがとうございます、いやいやいやとか言って、まあまあまあまあいっぱいいっぱい、もう気持ち悪いパーティーが
それをあちこちでね
やってるわけですよ。で菅さんだってもうそこでちょっと粗相したら、もう自分後ろ立てないから上行かれへんっていうのがあって、そこでうまく振る舞いたいわけですよ。
うん、
でもねそんなパーティーなんて全部虚構なんだと、
うん、
一応仕事だからこれやってるけど本当に大事なものは例えば奥さんだとか、まあ、彼女だとか、あるいは犬とか猫でもいいですよ、
自分のね心許せる場所というか、そうそうそう、
ふるさととかね、
うん、
なんか本当それがプライベートですよ、
はい、
そのパブリックなものまあええんだけど、本当のプライベートがちゃんとあったらね、みんなのパーティーとかのしょうもないものに対してね、しょうなって言えるんですよ、
うん、
でお前らなんだどんどん気にしないよってね言えるんです。それを跳ねのけることができれば真実を手に入れることができるわけですよ、
はい、
でもこれこのいつらに限って僕が今喋ってることが宇宙語に聞こえてるでしょうね、
耳聞こえないんですよね、もうだから
もうどっぷりだからパーティーに、うん、だからモテへんねん。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市賀には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
そろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、はい、この収録は2月22日の午前11時30分頃に行っております、
うん、ということでね、今日はもうコロナ増税絶対阻止、消費税凍結絶対実現ということでね、はい、お話ししてきましたんですけど、うん、まあポイントはまあ2つですね。まあ1個は増税すると税収が減る、これもう鈴木君が、あの藤井先生ね、あの増税した方が税収減るんです、
うん、
ってね言ってますから、
はい、
鈴木くんが、
はい、
もう何回もこれ言ってましたから、
うん、
まあ、これもちゃんと、まあ、論文また読んでください、気になる人はね。まあ、それが一個で、もう一個はにもかかわらず、なんかもうガース麻生から石原品間に至るまでですね、みんななんか増税した方がええとか、
うん、
財務省に媚びを売るようなことばっかり言ってるでしょ、
はい、
それなんか財務省が作ってる空気を気にしすぎすぎなんですよ。
もうすぎすぎ
すぎすぎなんですよ。だからそれをね気にすんなよと、アイドンケアにしてくれよと、
うん、
まあ、いうのがまあ二つ目のポイントですよね、
はい、
でそのねちゃんとね空気を読まないね男たちもいるんですよ。我が京都のね安藤博先生が京都新聞出てましたけど、これ国会でこういう発言質問されたそうですよ。政府の財政赤字、国債発行ですね、
うん、
財政赤字は国民の黒字だと、
うん、
だから要するに政府が財政赤字をやってくれると国民は豊かになっていくんだと。で消費税は生きてることについての、生きてることそのものについての課税なんだから、こんなものはやめるべきだと。 で減税しろということで提案してくださってるんですよね。
味方ですね。
そうそう、味方なんです。国民の側についてくれてるんですよ。もうなんか、この財務省パーティーの中で、揉みてすりてしてない、アイドンケアなことを言ってくれてるわけですよ。で、東京本間門教室、今週収録するんですけど、うん、3月のゲストに小沢一郎さんに来てもらって、小沢さん、ぜひね、積極財政やってくださいと。で、それも無責任じゃなくて、責任ある積極財政をしっかりやってくださいと、いうことをね、言ってますから、徐々にね、やっぱりそのパーティーもね、ちょっと、エド・シーランみたいなやつが出てきて、こう、彼女作ってだんだん外出ていくみたいなね。
うんうんうん、
そ、僕が彼女役しますから。もうこっちですよ、ほんまはと。
はい。
ちょっとこんなパーティーやめといてくださいと。でも国民死んでますから、ちゅうことをね、今やってますからね、ぜひね、まあそういう流れをね、国民の皆さんも応援してもらいたいなと思います。
え、そして、表現者クライテリオンの最新号、こちらもただいま発売中です。
はい。
好中論、はい、そしてコロナが導く、社会崩壊、はい、
そうです。
ぜひね、こちらも書店やインターネットで購入することができますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。ホームページからは1割引お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、
はい、
今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。なんとか減税の目を拡大していきたいなと思ってますので、
よろしくお願いします。
それではまた来週月曜午後9時半まで、さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。